渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。渋谷落語1月は10日から14日まで5日間連続10公演開催いたしました。ご来場のお客様誠にありがとうございます。本当にね、今の渋谷落語って前売り券はもちろんのこと、当日券もね大量にご用意しておりますので、入れない日はございません。ぜひやってる間にふらりといらしていただければと思います。2月は14日の金曜日、第2金曜日から5日間連続10公演2月14、15、16、17、18でございます。最終日はね、創作落語ネタ卸し会の喋っちゃいなよ、そして6時から各賞受賞者の会ということでね、スペシャルな会もございます。本当にどこか都合のつくところで構いません。ぜひお友達を連れてやってきてください。さあ、というわけでまずメールをご紹介いたしましょう。はじめまして、中野区在住のシューと申します。シューさん、ありがとうございます。いつもポッドキャストの配信楽しみにしています。近頃達夫さんが渋谷落語のプロモーションとしてのポッドキャストの役割は終わったとか、初めての方からのメールが来ないと配信しないとかおっしゃっているので、勇気を振り絞ってメールを送りました。ありがとうございます。いや、よかったです。反応があって。私と渋谷落語ポッドキャストの出会いは3年ほど前だったでしょうか。初めて本編を聞いたのは右近さんの創作落語私小説落語青春編でした。それまで古典落語を CD で聞いたことがあったのですが、創作落語は初めてで、落語ってこんな自由でいいんだととても驚いたことを覚えています。今日もね、そんな自由な講座一席配信いたしますのでね。その後ポッドキャストおなじみの新御師匠、千里師匠、小井八さん、わさびさんも好きになり、ポッドキャストで何度も落語を聞いています。同じ話を数回聞いて、やっとああこれはこういうことを言ってたのかと話の奥深さに気づかされることがあり、何度聞いても新しい笑いや発見があって飽きません。そしてこの度もう一つ勇気を振り絞ってユーロライブに渋谷落語を見に行くことにしました。あ、もう3年聞いてて初めてですか。そんなにやっぱ勇気いる。やっぱ落語聞きに行くって勇気いるんだね。いやー、ありがとうございます。週末は仕事が休めないことが多かったのですが、1月の3連休は休める日があり、マイル券を買いました。今から楽しみです。雪が降らないといいな。ポッドキャストは渋谷落語に足を運ぶことのプロモーションになってますよ。なのでぜひこれからも配信続けていただけると嬉しいです。シューさん、ありがとうございます。やっててよかった。もうこういう一人をね、すくい上げるためにやってますからね。まあ何人かのうち一人でも、その後ね、定期的に落語聞いてくれるようになったり、あるいは一生のうちとびとびでもね、あ、落語またちょっと聞きに行ってみようかななんて思っていただければ、本当にこのポッドキャストやっててよかったなっていう、もう本当に草の根運動ですからね。ぜひ皆さんも草の根運動広げてください。音で聞いてるだけでね、何のリアクションもないと世界は広がりません。これ木村真理さんおっしゃってましたけどね、100人の人が落語会に来るよりも50人の人が友達連れてきた方が後広がるっていうね。それはそうですよね。ずっと同じ人が見続けてるより、新しい人が新しい人を呼び込んでくれた方が将来的には広がっていくわけですからね。ぜひお友達、やっぱりね、進めるって本当局地戦ですから、進める側のパーソナリティもね問われたりとかしますしね、すごく難しいとは思うんですけれども、ぜひ皆さんチャレンジしてください、ね、そうやって落語の歴史って積み上がってきてますからね。はい、というわけで本日は特別に配信許可していただきました真打古今亭駒治師匠でございます。駒治師匠、渋谷落語では今毎月ご出演中でございますけれども、二つ目時代からねずっと出ていただいておりまして、ちょうど2018年の9月真打昇進いたしました。渋谷落語の創作大賞十字打ちという話で、大賞も取りましたし、またこの9月21日昇進した日にその十字打ちという話をかけてくださいました。ご出身がね渋谷区ということなんで、渋谷落語出ていただけるの大変嬉しいんですけれども、この駒治師匠、本当にね大学卒業後古今亭新駒師匠というね、師匠に入門なさって、 まあ途中熱唱なくなったりもしてしまったんですけれども、創作落語一本でここまで来てくださっておりますが、まあやっぱりね、古今亭っていうことで古典落語のこう落語を喋るメロディー、そしてリズム、聞きやすさ、まあそういったものはもう本当に追求されていらっしゃるんで、創作落語を聞いてもね、その落語の素地っていうのは感じられると思います。でこの方はね、何が新しいかっていうと、鉄道がとにかくお好きで、鉄道の新作落語をよく作ってらっしゃるんですね。他にも新作落語たくさんあるんですよ。野球の応援をしているね、人たちにとってのそのビール売りをしている女の子、球場で見るビール売りの女の子のお話でありますとか、まあ本当競輪のお話でありますとかね、まああとはヤクルトの販売をしているおばちゃんが出てくる話とか、まあいろいろなお話作ってくださってるんですけど、まあメインは鉄道ですかね。まあこれが何が新しいかっていうと、こういうニッチな、まあ特定の、不特定じゃなくて特定多数のお客さんがいるところどのお話を誰にでも分かるようにできるっていう技術を持った人がいよいよ出てきたなっていうことで、本当にこの駒実証、まあホームページとかもご覧になっていただければ分かる通り、こだわりの塊でございます。この駒実証の落語、なかなかね、どれもが本当にこう研ぎ澄まされていて面白いお話で、やっぱ配信とかね、そういうのしちゃうとね、商売上がったりみたいなところもあるんですけれども、特別に許可していただきました。まあ皆さんね、鉄道、まあ、特に新幹線とか乗った時は車内販売っていうのもね、見るかと思うんですけれども、今いろんな車道からね、車内販売っていうのも廃れてきて、まあ、昔はね食堂車なんてもありましたけど、最近食堂車ももう見かけなくなりましたし、徐々にこう時代からね、薄まっていく、なくなっていくっていうものがいっぱいあるかと思います。まあ浪曲だとね、戦闘激戦区、戦闘失われゆく戦闘を歌った玉川大福さんとかいますけれども、やっぱこうやって時代からこう徐々にね、なくなっていくのもの、失われつつあるものっていうものを描き留めるのも、こういった古典芸能の一つの役割なのかなとも思います。聞いてください、古今亭駒実証のお話でございます。どうぞ。
ありがとうございます。お勢のお運びでございまして誠にありがとうございます。続きまして、私古今亭小町でお付き合いをいただきたいと思いますが、まあこの間はですね、青森県の弘前っていうねところに行ってきました。まあ弘前を走っている江南鉄道というね私鉄がありまして、そこでまあ鉄道祭りをやるんで、ぜひとも小町さん鉄道落語をやってくださいというんでね行ってきたんですけども、間にですね、いわゆる地元の町おこしのねボランティアの人たちが入ってくれたんですけども、やり取りしてて思ったんですけど、弘前の人たちって本当に奥ゆかしいんですよ。ただ奥ゆかしすぎてですね、肝心なこと何にも教えてくれないんですよね。当日までですね、僕は落語をどこで何分やるのか、果たしてその日が泊まりなのか、一切教えてもらってなかったんですよ。とにかく小森さん、昼の12時までに弘前に来てくださいというですね、それだけは頼りの仕事だったんですね。でまあ弘前行ってですね、主催の人に会えたんでよかったんですけども、言うんです、このあと13時半に中央弘前という駅がありまして、そこにね小町さんの落語を聞きに来た人、お客さんとみんなで集合して、で一緒に鉄道に乗って会場まで行きますって、ああそれ面白いなと思って、で集合したんですけども、なんとですね、集まったの5人です。しかも5人のうち3人が東京の人だったんですよ。弘前で落語入りやる意味ありますこれ。で聞いたんですね、5人だとちょっとね、なんていうか大惨事になっちゃうんで、向こうの会場になんか人来るんですよね。大丈夫です小前さん、40人会場で待ってますから。あ、それで安心しました。もう40人ぐらいいればね、なんとなく形にはなりますんで、で電車乗ってったんですけども、その電車がいいんですよ。もともと東横線を走っていた電車がですね、そのまんまで走ってるんです。 でここの釣り革のところがですね、もともとの宣伝のままなんですよ。で弘前にいるのに東横のレンガイとか書いてあるんですよね。お食事は東急食堂でとか、いいなと思ってですね。で主催の人とね初めて会ったもんですから電車の中でいろいろ喋ってたんです。怖いこと言ってましたね。いや私ね今まで落語一度も聞いたことないんで、いや甚だ不安です。いやこっちが不安だわと思って、で途中にですね津軽大沢っていう駅があったんです。でそこはまあ車庫で、いわゆるそこが鉄道祭りのなんていうか会場になってるんですよ。で降りようとしたらですね、役前さん落語の会場はここじゃなくてもうちょっと先です。あなるほどなと。この車庫には適当な会場がないからね、公民館とかそういうものを取ってくれたんだ。でその先に鯖石という駅があってですね、まあそこで降りて、みんなで田舎の道をとぼとぼ歩いていくんですよ。で10分ぐらい歩きましたがね、会場はここですって言われたらですね、デイサービスって書いてあるんですよ。ちょっと不安でしょこれで、ねまあ、時間もなかったんで、もう会場見ないですぐ楽屋行ってですね、でその人がまあ司会で言ってるんです、それでは湖南鉄道鉄道祭り鉄道落語会始めます、小森さんどうぞって上がったらですね、満場のデイサービスのおばあちゃんなんですよ。ここで鉄道落語をやれとね。でそういうことって本当に言っといてもらわなきゃ困るんですよ。どういう場所でどういうお客さんなのか、やっぱりネタの準備っていうものがありますから。で僕もデイサービスって慰問ね行ったことありますけど、大抵落語なんかできません。できたとしても例えば古典落語の小褒めとか転式とかそういう軽い話しかできないんですよ。でなんかね変なとこリサーチしたらしいんですよ。僕はチャゲ&アスカっていうデュオがね好きだっていうことは分かったみたいで、開演前の BGM ずっとチャゲアス流れてる。ダメでしょそれ。もうその時点でおばあちゃんたちも意識朦朧としてますから。で僕もね上がっちゃったんで、もうしょうがないんで落語やるしかないです。逃げるわけにいかないんで。で最初に聞いたんですよ。今日はね皆さん鉄道祭りということでお越しいただいてますけど、こんな鉄道乗ってますか。一番前に座ってたおばあちゃんがですね、いや10年前に一度だけって、そういう感じなんですよ。地方ってとにかく鉄道に乗ったことない人ばっかりなんですよね。その人の前で鉄道落語をやれと。でまあしょうがないんでねやりました。鉄道落語2席やろうと思ってたんですけど、まあ1席に減らしましてですね、まあもうちょっと分かりやすい新作落語をやったんです。もうすごかったですね。やってる間にずっと一番後ろのおばあちゃんが入れ歯出したり入れたりしてるんですよ。もうそれが気になって、もう一切落語なんか集中できませんでしたね。で1時間やってくれっつんで、もう血へどを吐きながらなんとか最後までやってですね、もう終わったなと。でねもう今日は弘前のうまい酒飲みまくってやると思ったんですけども、その主催の人が恐るべき言葉を言いましたね。小前さん次の会場行きましょうって言って、ちょっと待って今日2ステージなんですか。そうです、これからが本番です。いやちょっと待って、今のじゃあ何だった、今のはデサビスの慰問ですって先に言いなさいよ。言わないんですよそういうので。しょうがないんでね、またみんなととぼとぼとぼとぼそのさっき通り越した津軽大沢っていうところ行って、まあそこはやっぱテンション上がりましたよ。車庫ですからね、もう車庫なんてなかなか入れることありませんから。でそこでのタイムスケジュールもわからないんで、まあチラシを見ながらこうやってね得るんですけど、まあそのもう終わってたんですけど、地元のね演歌の女の人が歌って、で30分休憩して僕は落語をやって、最後にその演歌の人がまた一人でトークショーをやるって書いた。ところが楽屋のどこにもその人いないんですよ。で聞いたらですね、いやー弱りました、柏の方後に突然仕事が入ったとかでお帰りになりました。そんなことあります？いやだって仕事が入ったってこれも仕事じゃないですかね。じゃあそのトークショーの時間どうするんですか。いや小前さん代わりにやってください、いい加減にしなさいよと思って。で会場がですね、車庫の中のこういうねいわゆる掘ったて小屋みたいな車両の格納庫なんです。でいわゆるこのトタンで吹いてるだけなんでめちゃくちゃ寒いんですよ。でお客さん残ってる人がですね、その演歌のお客さんは帰っちゃってますから、みんなね主催の人たちと、あとは湖南鉄道の保線のおじさんたち、あとはわけのわからない鉄道マニアが2人しか残ってないんですよ。でめちゃくちゃ寒いんでみんな熱燗飲みまくってんですよ。ベロベロなんですよね。いやデイサービスの方がまだ良かったんじゃないかなと。でまたね講座どうなってんのかなと思ったらですね、信じられない光景目に飛び込んできましたね。大抵ねこういう落語会ってね、後ろにこういう金屏風があるんですよ。その金屏風のところにですね、もともと東横線を走っていたその銀色の電車がですねドカーンって置いてあるんですよ。 いわゆるこの金屏風代わりにその電車が置いてあるんです。もうそれ見た瞬間に心で思いましたね、許す、今日のこと全て許す。もう一気にやる気出てですね、もうペッて楽をやったんですけど、もうね、最後江南鉄道のね、その保線の人たちと話すことあったんですけど、面白いですね、いやー、こまえさんの落語全然落語に聞こえねえなーって、うるさいわと思って、落語ですよ、聞こえないかもしれないけどね。だその時思いました、弘前の人ってね、ちゃんとしね、聞かしてほしいこと言わないで余計なことばっかり言うんですよね。本当にね、江南鉄道ってね、いいんで、ぜひとも皆さん乗ってほしいなと思いますよ。素晴らしいですね。まあ、ね、電車の車内販売というのがね、これやっぱりもうなくなっていく運命にあるようですね。新幹線も随分なくなってますし、ただ自分のことやっぱり考えてみると、なかなか買う機会ってないです。で、やっぱりなくなっていくのはしょうがないのかなと思いつつ、やっぱりね、何か寂しいようなこともあるようなね、気がします。まあ、こんなのが出てきますと、話の方の幕が開くようですが、お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒーはいかがですか。時代の先端を行く雑誌ウェッジもございます。お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒー、おい、こっちこっち、すぐ行きます。お前たち飲むよな。じゃあ氷結3つね。ありがとうございます。あれ、誰かと思えば今弱亭小満実証じゃありませんか。嘘、俺のことを覚えててくれたの。もちろんですよ、だって師匠いつも自由席ですもんね。私たち仲間の間でも有名なんですよ。仕事先でもらった指定券をこっそり自由席に変えて、浮いたお金で氷結を飲むって。照れるな。いや、俺実はさ、マキちゃんに会うの楽しみなんだ。そう、師匠ったら、実はいつも私も探しちゃうんです、師匠乗ってないかなって。本当、氷結6本にするわ。日本つなってあっという間だからさ。ありがとうございます。だけど師匠、いつも若い方と一緒ですね。おお、こいつら俺の弟子なんだよ。おお、コマンドにコマネチね。わ、いかにも売れそうな名前ですね。どうもこんにちは。だけど羨ましいな、こんな素敵な師匠のお弟子さんなんて。私もしもその立場だったら、人一倍頑張っちゃいます。だって認められたいじゃありませんか。弟子としても女としても氷結9本で駆けつけ3杯なんてことを言うからさ、ありがとうございます。は、大丈夫、どうしたの。いや、ちょっとめまいが。無理しない方がいいよ、ずっと行ったり来たりなんだからさ。大丈夫です、もう慣れましたから。でも初めのうちは本当に辛かったんです。やめられない事情があって。やめられない事情？実は私、田舎の山奥から出てきたんです。そこはとっても貧しい村で、2年に一度、100年に一度大干ばつに見舞われるって、そういう村なんです。そこには年老いた両親と、八つお頭に15人の弟妹が暮らしています。私の稼ぎだけではやっていけず、妹は吉原に売られ、弟は朝から晩まで炭鉱で働かされています。私の運がもっと頑張っていたら、みんなにあんな苦労をかけずに済んだ。ああ、なんてかわいそうな弟妹。ああ、氷結30本。マキちゃんのためならさ、吐いても飲むよ。ありがとうございます。なんか師匠のおかげで元気が出てきました。そう、それはよかった。やっぱりマキちゃんはさ、笑顔が一番だからね。またどんどん来てよ。わかりました。またワゴンいっぱいにして戻ってきます。だって師匠の顔見たいから、ワゴンごと買っちゃおう。どんどん持ってきて。さあ新人さん、よく見るのよ、あれがマキ。ここ数年毎月売り上げトップなの。トップっていくらぐらいなんですか。今月だけで1億2000万。社内販売だけでどうしてそこまで行くんですか。男なんて単純なものよ。コロッと騙されてマキに首ったけ。この間なんか巨人軍の選手が名古屋の遠征のためにこの新幹線に乗ったの。東京から名古屋までの間に8000万使った。いや本当ですか。さすが野球選手、話し方は格は違いますね。いやだけど私も一生懸命頑張ってマキさんみたいに稼ぎたいと思います。欲しい服もあるし、旅行にも行きたいし。新人さんの夢を壊すようで悪いけど、この世界も甘くはないの。大抵の子はマキに蹴落とされて他の列車に落ちていくわ。光号ならいい方で、一番ひどいのは常磐線のグリーン車。まあ私はなんとかのぞみ号で踏ん張ってるけどね。先輩は何言ってるんですか。私は金魚。
金魚、新幹線の車内で。
そう、特に夏場は涼しげで今よ。移動に空いた子供たちが買ってくれるの。他に売るもんなかったんですか。いやだけど私そういう話聞くとガゼン燃えちゃうんです。絶対マキさんに買って生ワインになってみせますし。大きな声を出さないで。マキに超えたらどうするの。どうしてですか。彼女はね、自分を邪魔するものには容赦しない。あれは確か3年前、一人の命知らずがマキに戦いを挑んだの。 なんでも京成スカイライナーの車内販売のナンバーワンだったとかで、酒に酔った外国人旅行者を相手に朝日スーパードライを727本売りつけたっていうのが自慢だった。自信満々で戦いを挑んだけど、あっけなく敗れたわ。その彼女は、彼女から買ったお客ともども言い切ったまま線路際に埋められた。今見えたでしょ、727って書いてある看板、あの下に埋まってるって噂。晴れってそういう意味だったんですね。とにかくこの望み号は戦場、学生気分でやってると言いたい目に遭うわよ。まあせいぜい頑張ることね。それじゃ金魚や金魚や、ここ新幹線の車内だよね。なんか変なところ来ちゃった。まあいや、明日から頑張るぞ。晴れ、ひょっとしてあなたが新人さん。マキさん、おはようございます。どう、だいぶ慣れてきた？わからないことだらけです。いろいろ教えてください。みんな言ってたよ、とっても可愛い子が入ってきたって。可愛いなんてそんなことありません。調子に乗らないでちょうだい。あなたこの世にお世辞って言葉があることを知らないよね。これだからお嬢ちゃんは困る。いい、この望み号は私の島、出過ぎた真似をすると命はないわよ。それじゃ、なんなのあの人、急に態度変わったんだけど。よし、絶対に任せてやるんだから。チンチンチンチンチン。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。 Ladies and gentlemen, this is のぞみスーパーエクスプレス bound for Tokyo。 ふわ、やっぱり週末の夜は酒臭いわ。しかも新大阪からのお客さんがさ、午後一蓬莱の豚まん食べてるもんだから、ものすごい匂い。よし頑張るぞ。お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒーはいかがですか。時代の先端を行く雑誌ウェッジもございます。お弁当にコーヒー、ただいま三河湾上駅を通過。お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒーはいかがですか。時代の先端を行く雑誌ウェッジもございます。読売新聞ニュース、天皇陛下即位パレード無事終了。お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒーはいかがですか。毎日新聞ニュース、11日の天気、大阪晴れ、名古屋晴れ、東京ただいま豊橋駅を通過。お弁当にコーヒー、お弁当にコーヒーはいかがですか。お、覚醒剤で再び逮捕。誰？全然売れない。マキさんもあんなに走り回ってんのにさ。それに私が今やってたの、新幹線の車内のテロップだってこと、どれぐらいの人が気がついたんだろう。晴れ、途中から読んじゃうと本当に気になっちゃうんだよね。誰が再び逮捕されたんだろう。お願いします、買ってください。おい、こっちこっち、すぐ行きます。お前たち飲むよな。じゃあ氷結3つね。ありがとうございます。あれ、見ない顔だね。ひょっとして新人さん。そうなんです、まだ始めたばかりなんです。そう、それはよかった。じゃあさ、今日はずっと君から買ってあげる。本当ですか、ありがとうございます。ちょっと新入り、私のお客に手出す気？マキさん、この薄汚い泥棒猫。この人はね、私のお客なの。どうしてんしょ、こんな子に手出したの。ごめんごめん、いや喉乾いちゃってさ。だってマキちゃんさ、今日全然来てくれないんだもん。しょうがないでしょ、グリーン車に商店メンバーが勢ぞろいしてたんだから。商店のギャラ全部使ってくれたわ。そうかそうか、それはよかったね。大体師匠言っとくけどね、ここでは一の馴染みになったら他の子は指名できないの。それがこの望み号の掟でありんす。ありんす。ごめんごめん、そんな昔の吉原の方みたいのがあるとは思わなかったからさ。またどんどん買うから来てよ。わかればいいの。ちょっと新入り、そんなとこに突っ立ってないで、謝ったらどうよ。別に謝る必要ないと思います。私そんなルール知りませんから。名前言うんじゃないわよ。ここでは私が言ったことがルールになるの。昔から言うでしょ、夜明けのスキャットよ。夜明けのスキャット、ルールールー、余計なこと言わないでください。ほら、何やってんの、逆らっちゃダメだって言ったでしょ。太鼓先輩、私悔しいです。この子にはね、何を言っても無駄なの。マキ、ごめんなさい、人がかりの私が悪いの。この子のこと許してあげて。あらま、誰かと思えば金魚売りじゃない。あなたそんな格好して恥ずかしくないわけ。反転着て捨ててこ、相手さ、ねじり鉢巻きまで締めて、しかもここにさ、割り箸まで渡してるじゃない。まあいいわ、今日のところあんたに免じて許してあげる。ちゃんと言っといてよね。 さあ早く私の前から消えてちょうだい。さあこのおかげですっかり目をつけられてしまう。いろいろと嫌がらせを受けながらもなんとか頑張ってはいたんですが。チェンジ、どうした、元気ないな。社長さん、私もうダメです。そんなこと言うなって。今君の噂で持ちきりだよ。マーキちゃんに正面切って物を言ったのは君だけだってさ。しかもさ、社内販売だってどんどん売れ始めてるらしいじゃないか。マーキちゃん以外が売れたなんて3年ぶりだからさ、みんなびっくりしてるよ。でもそのおかげで嫌がらせがひどいんです。この間まではこのベストを隠されるとか、ヘアピンの間を無理やりギューッと広げられるとか、そういうたわいもないことだったんですけど、この間とうとう私のお釣りが円じゃなくてウォンに変えられたんです。それはひどいな。こんなことならもうやめようかと思って。そんなこと言うなって。タイコちゃん、君に期待してるんだしさ。実はね、タイコちゃんいつも君のことを話してるんだ。自分の若い頃にそっくりだって。私がタイコ先輩に似てるわけないじゃありませんか。俺は似てると思うな。なんつうかさ、向こう水で元気があってマーキちゃんに嫌がらせされるところなんかもそっくりだよ。タイコ先輩もやられたんですか。ああ、それはひどいやつをね。実はさ、あの二人昔はライバルだったんだ。タイコちゃんナンバーワンでね、マーキちゃんどう頑張っても勝てなかった。だけど二人ともとっても仲良くてさ、切磋琢磨してキラキラ輝いてたよ。だけどいつの頃からかな、マーキちゃんの暴走が始まったのは、とんでもない嫌がらせが始まってね、少しでも指名を多く取るために全身整形にまで手を出したんだ。全身整形、道理でマキさん綺麗ですもんね。顔は天然物さ。実はね、少しでも会計の手間を省くために高津クリニックに行ってスイカの端末をおでこに埋め込む手術をしたんだ。嘘、それまるでサイボーグじゃありませんか。道理でこの間スイカ持って近づいたらマキさんがピッて言ったと思いましたよ。それからなんだ、タイコちゃんが金魚売りになったのはきっとなんかさ、責任感じてるんじゃないのかな。また仲の良かった二人に戻ってくれるといいんだけど。社長さん大変です。どうした、タイコ先輩とマキさんがまたなんかやってんのか。分かった、すぐ行く。社長さん、私も行きます。ちょっとタイコ、変な言いがかりつけるんじゃないわ。私がそんなことやるわけないでしょ。嘘でしょ、こんなことやるのあなたしかいないじゃない。私の大事な金魚の水に氷結入れたのあなたでしょ。本当におかげでこんなにベロベロになっちゃって、ほら見てこんなに真っ赤っか。いや、それはもともとじゃない。二人ともやめてくださいよ、お客さんが見てるじゃありませんか。あなたは黙ってて、大根、私に恥かかしたんだからさ、土下座しなさい。土下座、先輩もそんなことやる必要。先輩、どこ行くんですか。先輩、ひげてったわね。あなたもこれで分かったでしょ、ここでは私に勝てる者はいないの。あなたもそろそろ商売変えてさ、常磐線のグリーン車で土壌でも売ったらどう。許せない、許せない、人を侮辱してそこまで言うなんて許せない。待ちなさい。太鼓先輩、どうしたんですかその格好。目が覚めた、マキを救えるのは私しかいないってこと。マキ、あなたの目を覚ましてあげる、勝負しなさい。とうとう本性を表したわね。全てあなたをここに引きずり出すためにやったこと。このお客さんの目の前であなたに負けを認めさせてやる、勝負しなさい。ワゴン一回転したんだけど、どうなっちゃうんだろう。さあこの二人がにらみ合ったかと思うと、お客さんの前にこの氷結を一本ずつ置いていく。お客様はこの氷結を比べるように飲み干していく。さあすでに新幹線は東京駅に到着しているんですが、誰一人降りる者はいない。折り返しの時間はすでに過ぎておりますので、東京駅は大混乱。やっぱりさ、マーキちゃんの氷結はうまいよ。なんかさ、真心がこもってるつうかさ、ね、こっちはあの銀行理大丈夫かお前。まあまあいいや、ちょっと飲んでよな。プシッ、 普段だったらここで盛大な拍手が来る。おい、これさ、太鼓ちゃんの評決じゃないか。師匠、太鼓ちゃんと言います。お前知らないのか。伝説の車内販売員だよ。あの子金魚売りの格好してるから分からなかったけど、あれ太鼓ちゃんだよ。全盛期にはさ、 JR 東海の社長よりも稼いでたっていう伝説の車内販売員だよ。おい太鼓ちゃん、評決一本、こっちにも一本、いいぞいいぞ太鼓。何これ、待って、待ちなさい。マキ、あーた満身すぎたの。売り上げを気にするあまり氷結一本言えない愛を失っていたの。うるさい、黙って、黙りなさい。この人がどうなってもいいの。マキ、師匠を離して。頼むか、苦しいからさ。いや、どんなことでもやるからさ、勘弁してね。あのさ、謎かけでも小話でも何でも。師匠、それは迷惑だからやめて。ひどいこと言わないでくれ。動くんじゃないわよ。動けばね、時代の先端を行くザチウェッジの先端で殴るわよ。やめて、それ結構痛いからさ。マキ、あなたは優しい心の持ち主、そんなことはできないはず。私はやるの。私は、ほら、私の目を見て、楽しかった日々思い出して。私は、ああ、私にはできない。やっぱり私は負けたのよ。こんなサイボーグみたいな体になったのに、私はあなたに負けたのよ。マキ、あなた負けてなんかない。勝ったのよ、自分の中の悪魔に。悪魔に。そうよ、早くこっちへいらっしゃい。太鼓、許して。マキー、だけど太鼓、どうしてこんな私のことを見捨てないでいてくれたの。そりゃ決まってるじゃない、私たちは仲間よ。みんなに力を合わせて車内販売をする、それが私たちの望みじゃない。
さあ、聞いていただきました古今亭小間治師匠、車内販売の女というお話でございました。小間治師匠、1978年の東京生まれでございます。若いんですよね。そして古今亭新小間師匠に入門して、名前が小間治で、真打ちに昇進してからですね、将棋の駒っていう漢字に収めるという字ですね、怪我が完治するとかの治るという字です、収める、で小間治師匠でございます。まあ、本当に日本全国、いろんなところでね、落語やったりとか、それこそ鉄道落語いろんなところでもなさってますし、ホームページも超面白いです。この1月にはですね、21日から31日まで、池袋演芸場で鳥を取られると、初めての鳥でございます。渋谷落語でもおなじみの彦一師匠や円太郎師匠、そして文蔵師匠などもご出演でございます。ちょっとね、私どももちらっと出ますけれどもね、慎吾師匠とかね、その辺も出てくださいます。鳥が古今亭小間治師匠でございます。1月21日から31日まで池袋演芸場、昼鳥でございますんでね、ぜひよかったら足を運んでいただきたいなと思いますけれども、でそんな小間治師匠、渋谷落語にもずっとご出演していただいておりますして、次の出演が2月の17日月曜日の6時から7時の回でございます。古今亭小間治春風亭桃江という、創作落語、特に同じ団体での、ね、創作落語をやってる落語家さんのもう二大巨頭みたいなところでございますけれども、渋谷落語的にはね、菊丸師匠でありますとか小間治師匠、桃江師匠、そういったところが本当に、わさび師匠もそうですけど、新作落語を作る人結構出ておりますんで、よろしかったら小間治師匠もぜひ楽しみにしていただければと思いますね。えこういう面白いよね、ウェッジ、時代の先端を行く雑誌ウェッジでございますとかね、新幹線出てくるニュースとかね、もうなんか本当に細かいとこ、747の看板とかね、もう本当にちょっと感動レベルのディテールでございますけれども、聞いていただいた通り本当にメロディーで聞ける落語っていうのはね、こういう落語なんじゃないかなと思います。かもうが何しようが言い直さない、本当にこう音楽を奏でるように、落語を語っていらっしゃる、もう小間治師匠大好きです。本当に小間治師匠を皆さんね、追いかけていただきたいなと思っております。では続いて、 メールを読みいたしましょう。初めてメールいたします。いつもポッドキャスト配信楽しみにしています。私がしぶらくのポッドキャストを初めて聞いたのは数年前、隅田川馬跡師匠の変わり目です。絶品ですね。あれ当時は落語に馴染みもなく、当然馬跡師匠のお名前も演目も初耳でした。あの何とも言えない愛嬌のある酔っ払いと奥さんのテンポの良い掛け合い、馬跡師匠の軽やかな声がとても印象的でした。まるで映像で見ているように情景が浮かび、ただただ楽しく聞けました。そこからしぶらく配信を通していろいろな演目や演者さんを知りました。そのうち都内の演芸場にも時々行くようになり、落語や講談だけでなくマジックや漫談、紙切りなどを見るのも大好きになりました。埼玉県民の私にはこれまで渋谷という街はなんとなく苦手で、渋谷区にはなかなか足が向きませんでした。もうそういう方本当に多い。落語好きはもう特にあの渋谷っていうだけでも絶対行かないっていう頑固な人たちいっぱいいますからね。しかし先日ついに初めての渋谷区体験してきました。ありがとうございます。あ、ついにですか。数年かかりましたか。ポッドキャストずっと聞いてたけど渋谷区に来たのは初めてっていうことでね、ありがとうございます。1月12日日曜日の4時からの回、チケットは1時間前から発売と知り、ユーロに到着しました。一番手のお三章は挨拶で口を開くだけでなぜかおかしみがあり、会場の空気が一瞬でほんわりとまとまってしまいました。いや、そうなんですよ。お三章すごいんです。最初の10秒で本当空気作っちゃいますからね。お人柄なのか話術なのかは分かりませんが、すごい才能だと思いました。新御師匠の枕では、私はたまたま前日に池袋演芸場で新教師匠の初日の出を拝んだばかりだったので、師匠の真似のうまさに爆笑してしまいました。その他小井八さん、小白師匠と最後までとっても満足しましたというお話でございました。今度は主人と一緒に行きたいと思います。長々と失礼しました。こちらは埼玉県在住40代女性道代さんからいただきました。ありがとうございます。いや、そうですか。やっててよかったね。やっぱこのポッドキャストずっと聞いてても渋谷落語には来ないっていう人は結構たくさんいるんでね、まあ、それでもやっぱ落語に興味持ってくれればいいかっていうところで、まあ納得するしかないですけども、まあぜひ演者さんとかにはね、還元もしたいんで、まあ、渋谷落語にも足を運んでいただけると大変助かるかなというところでございます。初めてメールまだしたことがないという方、ぜひください。2通来たらご紹介しますし配信いたします。2回目以降の方、ポッドキャスト聞いた感想、必ず反響を寄せてください。ハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでお願いいたします。本当にお願いしますよ。誰かがやるだろうじゃないです。あなたがやるしかないんです。これはもう落語界全体の使命宿題です。お客さんで落語盛り上げていく、これがやっぱ全ての芸能共通ですけど、お客さんが作り上げていくもんですからね。ぜひお願いいたします。2月は14日から5日間連続10公演です。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。メールはしぶらく@gmail.com まで、皆さんのメールも心よりお待ち申し上げております。